佐藤春夫作。伊伏政次は悪人なるの説。太宰治は、伊伏政次は悪人なりの一句を言い残して死んだと聞く。これはなかなか重要な遺言だと思われるから。自分はこれを解説し、太宰にとって伊伏政次が悪人であったことを裏書きしておきたいと思う。太宰は逆説的表現を好む男であったから。伊伏政次は悪人なりと書いてあっても、自分は大して奇異には思わない。むしろ、伊伏さんには長い間、いろいろお世話になりました。ありがとう。と書いてあったとしたら、かえって変なくらいなものであろう。また、太宰が伊伏を本当に悪人と感じたとしたら、伊伏政次は悪人なりなどと、そんな単純な気の利かない言い方で満足したであろうか。如是我慢の筆法で、もう少しは言い方がありそうなものである。しからば、伊伏政次は太宰治にとって、それほどの毒舌にも値しない悪人であったに相違ない。自分は冒頭の文章の一句を文字通りに正しく読もうとするものである。もし太宰が、佐藤春夫は悪人なり、とか、山岸外氏は低能寺なりとか書いてあったと仮定したら、あるいはそれを真に受ける人もないとは限るまい。だからさすがに太宰もそんなことは書かなかった。それが太宰の常識である。しかし、伊伏政次は悪人なりと方言しておいても、伊伏政次は両親の呵責を受けるはずもなく、また、高官伊伏政次を知るほどの人間で、太宰の宣言を真に受ける愚人もいないのを知って、太宰は安心し、また伊伏に最後の甘えっぷりを見せて、ズバリと伊伏政次は悪人なりと断言していった。これは表面的なほんの一通りの解釈であるが、しかし彼の一句の真意は決してそれほど単純な空想なものではない。すなわち、伊伏政次は悪人なのである。少なくもあの一句を書いた当時の太宰にとっては、伊伏は単純に悪人呼ばわりをしたい悪人だという実感が感じられたに相違ないと、太宰治を知り、かつ伊伏政次を知る自分には、そう信じられる。それゆえ、太宰治の文学と人間とのためにこれを記しておきたい。そのために、伊伏政次が再び迷惑するかどうかは自分の知ったことではない。伊伏政次は健在である。彼がどんな人物であるかは、人々が目の当たり、それぞれに好き勝手に判断できるではないか。何を好んで、太宰治や僕などの弁護や判断を待つ必要があろうか。伊伏政次は、少なくも太宰治にとっては、その時悪人と感じられた。この説を肯定するために、まず知っておかなければならないのは、伊伏は太宰夫妻の月下標人だという一字である。自分の記憶に誤りがないならば、それもただ形式的な、いわゆる頼まれな行動よりは、もっと本式の月下標人であったように覚えている。僕の説は、ここから発足している。僕は思う。太宰の奴は、その死を決するにあたって、人間並みにも、女房や子供がかわいそうだなという人情が湧いたのである。太宰はそんなケチなものなんか、つとに超越したような偉そうな顔をしていたが、どうして決してそんな豪傑ではない。あれはただ気取りや見え坊のためにあんなポーズを選んでいたが、 つまらぬ泣き虫野郎であった。芥川賞を欲しいと泣き、パビナール中毒の診療入院が嫌だと泣いていた。それが彼の文学の大衆性なのであろう。義理人情の都が近代的紛争をしているというところが。それで彼は感じた、と僕は思う。所詮、人並みの一生を送れるはずもない我が身に、人並みに女房を見つけて結婚させるような重荷を負わせた井伏鱒二は、余計なおせっかいをしてくれたものだな。あんな悪人さえいなければ、自分も今にしてこんな嘆きをする必要もなく、あっさりと死ねるのだがな。井伏鱒二のおかげで、女房子供にかわいそうな思いをさせる。と、太宰は井伏を悪人にして、一切の責任をこれに転嫁した。井伏鱒二は悪人なりの実感のあったゆえんである。それゆえ、あの一句の陰には、太宰の、女房よ子供よ、この悪い夫を、悪い父を感受せよという気持ちを、正直に記す気恥ずかしさを、井伏鱒二は悪人なり、と表現したのであった。あの一句からこれだけの眼蓄を読み取り、この心理的飛躍と事実の歪曲とを知ることができないでは、結局、太宰の文学はわからないわけである。太宰の結婚を知る人にはわかりやすい名語だから、崔槿や井伏はこの一句ですぐそれを会得するであろうと、こう書いてはみたが、すぐわかるとなると、それさえが、気恥ずかしく。それに、表面の文字が気がかりで、やっぱり破いてしまったのは、太宰自身でも、自分の文学の真の読者の少ないのに気づいていたからであろう。余計な解説をしたのを知って、地下の太宰は、今頃は、佐藤春を悪人なりと、憤慨しているかもしれない。